どうも、新崎でございます。ということでですね、この、新崎ニューストリームという番組がですね、始まって、もう、5年、経ったみたいですね。なんかふとね、調べてみたんですけれども、なんか5年経ってたと。で、今回224回、ということで、まあ、そうですね。全然節目の回でもないのに、振り返ろうの回みたいな感じですけど、まあ、そもそもが、新崎インストリームの始まりが、ツイキャスの生放送だったんで、その生放送のみの回から含めると、おそらくもう200、まあ、30回ぐらいはなっているのかもしれないんですけれども、まあ、ポッドキャストになってから224回、そうですね、正式なナンバリングじゃないやつも含めてサイトにもありますので、まあ、まあそうですね、まあ230回ぐらいと考えてもいいのかな、なんですけれどもですね、まあ5年ね、やってきたということなんですが、まあ、そもそも、なんでしょうね。なんでこういうことを考えるようになったのかというとですね。まあ、まあ、この新崎ストリーム、たまにはゲストに、誰かが来たりとかするわけなんですけれども、基本は一人喋りということで。で、まあ、一人喋りとはいえ、その、周りに誰かがいたりとか、まあ、AD であるとか、まあ、その、なんていうんですか、その、まあ、要は、聞き役みたいな人がいる上での喋りではなく、完全に個室で一人で、誰もいないのに、ただ喋っているみたいな状況っていうのが、まあ、まあ、あんまりないんじゃないかなと、まあ思うんですよね。なんか、自分はこういうスタイルなんですけど、まあそういう、まあ、結構、まあ、一人喋りといえ、まあ、プロの方がやられてるのとかって、まあ、結構そういう、まあ、誰かがいたりとかね、まあ、ブースには誰かスタッフいるみたいな状況っていうのが多いんですけど。で、まあ、そういう、この完全一人ぼっちで、ただ、目の前にあるのはパソコンと、録音機材があるのみっていう状況の中ですね、まあ、撮っているということで、で、あと、まあ、その番組の構成であるとか、番組で何を喋るとか、どういうことをやるとか、まあ、過去にはいろいろ企画もやりましたけれども、そういうことを考えることとか、すべて一人でやっているっていうことで、まあ、よく迷うっていうね、よく番組について迷うっていうのがあって、で、つい最近迷ったのが、その、一人喋りをするにあたってのテンションみたいなことが分からなくなったんですよね。ちょうど前回ぐらいが、迷ってたんですよね。なんか、実は、その、なかなかこう、うわっていう喋る感じで、テンションで、一本撮ってみたものの、みたいな、もう舌が途中で回らなくなって、ろれつが回らなくなって、なんかぐちゃぐちゃぐちゃーみたいな感じになって、なんか、うわーってなったテンションのやつを一本撮ってみたものの、いや、これでいいのかなみたいな。聞き直して、これでいいのかなみたいなことを思ってですね。撮り直、もうちょっとなんかこう、ローテンション気味にやったらいいんじゃな、言ってもいいんちゃうかなみたいなことね。思って、まあ、撮り直してみて。で、まあ、その、配信したのが、まあ、その撮り直したやつなんですけども。まあ、それを聞いてみて、やっぱどうなんかなみたいなことを、まあ思いながら、まあこれに関してはね、どこまで言ってももう正解はないというか、まあそのリスナー、聞いてくださる方が楽しんでくれたらそれでいいし、まあ自分も楽しければそれでいいっていうことなんですが、だからまあ、結局のところなんかその迷うっていうことが、まあ結局自分の中のデフォルトなのかなと思うので、まあ迷い続けると思うんです。まあだからローテンションの時もあれば、今日はちょっとこう、また、改めて、ちゃんとテンションを保ってみようかな。なぜならば、最後の方まで自分の気持ちが持たないからです。みたいなことをね、思いながら。まあ、結局ね、その、一人で喋ってると、結局なんかその、テンションというか、その、まあ、周りに誰かがいれば、 たまたまその自分のテンションがこう、ガクーンってきたときに、まあ、その誰かの顔を見たときに持ち直したりとか、誰かが聞いてくれているとか、誰かが聞いてリアクションをしてくれている、例えばもう笑ってくれている、ブースの外であれ笑ってくれていると、まあそういう状況があれば、まだまだこう、テンションが持ち直せるところあるんですけれども、なんかこう、バーって喋ってて、もう、なんか限界ギリギリまでわーって頭回して口も回して喋っていく中で、あれ俺何喋ってんねやろ、んでこれの話って一体何なんだろうかみたいなことを考え始めた時に気持ちがツーンとこう落ちてくるわけですよね。そうなった時の、まあ、恐怖というかね、なんかその、なんかテンションが落ちてくるけれども、なんかもはやなんか持ち直せない感じみたいなのがあって、それが結局その乗っ気のスタートのそのテンション感みたいなのがこう影響してて、なんか最初にテンションが低かったら、そっからこうパラグライダーみたいにこう落ちていくだけなんですよね。で、そこが、その、最初、乗っ気のテンションがガーンと一回振り切ってれば、まあ、落ちては来るけれども、最後まで保てるとか、最初が高いんで、なんかこう、途中でなんか持ち直せる感じもあるんですよ。上昇気流みたいなのに上がることもあったりとか、まあするので、まあやっぱ高い方がいいんじゃないかなって思っている今なんですけれども、多分おそらくまたこう数回やっていく中で、いや、なんかちょっと違うんじゃないかな、みたいなことを思いながら、またテンションがズーンってなってる。テンションがズーンではないんですけれども、なんかもう、はいどうもー、みたいな感じのね、まあ、テンションになっているような回もあるかもしれないです。もう、それも含めて、まあ、結局のところ、まあ、その、新崎ストリームもあらゆることがやって、あらゆることが終わって、コーナーとかもやって終わって、みたいな感じで、1時間番組をやってみようと思って頑張ってやってみたりとか、もう今は30分じゃないと厳しいよね、とか言ってみたりとかですね。まあ、そういろいろあるので、もう、やっぱり一人の人間の脳みその頭の中、その脳みその中をこうぐるぐるぐるぐるっとこうね、まあやっぱりこう、なんていうんですかね、まさぐりながら、その、まああっちゃこっちゃ、ああでもない、こうでもないって探りながらやっていっているので、まあで、その一人の人間が全てやっているので、まあそれはいろいろ変わるわなと思うし、もう、まあその、で、特にその自分の人間性というものが結構気まぐれというか、その飽き性というか、ミーハーというか、まあそういったところが多分にありますんで、もう、まあ変わるよねっていう、その一貫性ないよね、みたいなことを、まあ、思うので、まあいつかはまあそのまたそういう時期も来るし、変わる時期も来るし、どんどんどんどんこう、いつかはというかもうほぼほぼ毎回のようにぐるぐるぐるぐる変わっていくんでしょうけれども、まあ、ただ一つ言えるのは、まあこれ、まあ長いことやってきて、まあ一つ言えるのは、自分、また少しはその自分の中のスタイルみたいなのが少しずつ確立できてきているのかなという、ような感じっていうのは、少し、ありますね。ちょっとそれはちょっとやっぱり200回超えてやってきて、まあ、5年近く一人喋りというのをね、まあやってきた中でやっぱりこう身についてきたも何かというのは確かにあるんだなと、思うんですけれども、ただしかしながらやっぱりこうね、まあ人は時に迷うこともあり、ね。で、迷った先にまたたどり着くところもあり、みたいなね。まあそういう、なんかそうですね。人生、新崎インストリームというのは、まあ新崎の、という一人の人間の、なんかこう、まあ醜い部分であるとか、いい部分であるとか、いろんな部分がこう、なんかこう、話の中には出てこなくても、なんかその、番組の構成であるとか、番組作り、配信頻度とか、声とかね、テンションとか、そういったところに現れてくるんじゃないかなと思うんで、まあその辺はまあ、楽しんでいただける方ならば楽しんでいただけるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、知らんがな、お前のことは知らんがなっていう方はもう知らない、もうどこまで行っても知らんがななんでしょうけれども、まあそういう部分も含めて楽しんでもらえるんじゃないかなと、だから過去の放送とか聞いたらもう自分ちょっと恥ずかしくて聞けないんですけれども、聞いたらまた違うんでしょうしね。まあそういうのもありますんでね、まあ過去サイトにもね、過去放送載せてますんで、 また良ければそういったところも掘り返して聞いていただければ、いいんじゃないかなと思ったりとか、している最近でございますということで、もう、なんか、何の話なんですかね。こういう話をするつもりでは特になかった気はするんですけれども、結果的にこういう話になってしまいましたけれども、まあ、改めて、新崎という人間が自分でもよくわからないというところと、新崎ストリームが、常にぐらついているのと、常にぐらついていながら、こう、ぐらぐらぐらぐらしながら何とか立っているような状態なのと、そんな中でもやっぱ長く続けてきたことで、やっぱりこう身につけていったものも、やっぱりあるな、とかいう部分も、発見できて、まあ、なんか今日の仕事の、今日ちょっと仕事で岐阜県の方まで行ってたんですが、その帰りの、新幹線とか電車の中で、まあ考えていく中で、あ、なんとなくそういうことを、思った、という一日でしたっていうね、ことで、まあそれでは皆様さようならと言いたいところですが、まあオープニング行ってないということで、まあここからが本編でございますということで、今回もですね、最後までお付き合いをどうぞよろしくお願いいたしますということで始めていきましょう。関西発新崎がお送りする感染系カミカミトークバラエティポッドキャスト新崎ストリーム。はい、どうも、改めまして、新崎でございます。ということで、新崎インストリーム224回放送でございますけれども、まあ、相も変わらずですね、オープニングで喋りすぎるということで、まあ、ただですね、やっぱりこう、今の私はですね、やっぱり新崎インストリーム30分番組目指しておりますんで、やっぱりそこを守れるように頑張っていきたいなと、まあ、特に何に強いられているわけでもないんですけれども、ちょっと守っていきたいっていう、ただの、欲求、願望ありますんで。やはりちょっとやっていきたいなと思うんですけれどもですね。まあ、結局ね、またなんか自分語りじゃない、自分番組語りみたいなとこが入ってしまうのか、お前は、ということなんですけれども。結局なんかこう、あっちゃこっちゃしゃべ、あれもこれもこの回で喋りたいと思うから良くないなと思うんで、今日はもう二つのことしか喋らない、本編では。って言って、まあ結局ね、一つのことがもうガーって伸びたらね、まああれ、まあ結局ね、その30分超えちゃうんですけれどもね、まあそれをせずに、もう簡潔に喋、るというね、ことをね、やってみたいなと思いますけれども。まずは一つはですね、グルメ話ね、久しぶりにですね、ちょっと美味しいものをですね、見つけたのでちょっとご紹介したいなと思うんですけれども、グリコから出てる、これアイスクリームなんですけどね、デリチェっていうアイスクリームがあって、これがね、すっごいうまいんですよね。チーズケーキのアイスなんですよ。チーズケーキのアイスなんですけど、二層構造になっていて、一層目とか上の層がすっごい濃厚な、チーズケーキのアイスなんですよ。その下が ちょっとこう、レアチーズケーキみたいな。上がベイクドチーズケーキで、下はレアチーズケーキみたいな、ちょっとさっぱり系みたいな感じの構造になっていて、それを、こう、スプーンで、こう、ぐっと奥まで押し込んで、そのレアチーズケーキとその濃厚なベイクドチーズケーキを、両方食べた時のハーモニーみたいなね、すごく濃厚、まあ、結果濃厚なんですけどね。結果濃厚なんですけど、上だけ食うと、もうすごいなんかこう、濃すぎるって感じなんですよ。その2層で食べることによって絶妙なこうマッチングというかね、があるっていう、このアイスをですね、まあ、実家で、母親がなんかハマって大量購入してたのを1個もらってですね、食べてみたところですね、これが美味しくて、で、もう、家でも食べたいということで、いろいろスーパー巡ったんですけど、なかなか売ってないんですよね、あれがね。で、たまたまですね、近所の、ディスカウントスーパーがね、サンディっていうところあるんですけども、そこにですね、なんか定価は170円ぐらいするんです。で、なんか、するらしいんですよね。で、それを、まあ、たまたまなんか100円ちょっとぐらいで買えたんで、うこんな安いとこあるやん、サンディめっちゃええやんと思って、サンディでこう、買いあさったわけですよ。今津のサンディでね。で、買いあさって、で、食べよう、もうすぐ、もうその、デリチェなくなるわ、言うて、で、またこう、嫁さんに頼んで買っといてもらおうと思って、で、嫁さんにお願いしたんですけど、そしたらもうないと、言われて、もう、なんか、アイス売り場にも、跡形もなかったと。なんかサンディ自体が多分安いものをいっぱい仕入れるっていう、多分おそらくだからデニッチがたまたま安く仕入れれたから出しただけであって、多分常に置いてるわけじゃないんでしょうね。だからね、またこうデニッチがなくなっちゃって、こうどこに行けば会えるんだろうかみたいなこと思ってるんですけれども、まあ良ければぜひともこれデニッチグリコのアイスデリチェっていうのをね、ぜひとも見つけたら食べてみてほしいなと思います。まあただちょっと前回ね、ザキザップとかでダイエットみたいなことをね、まあ言っておきながら、今回なんかすげえアイスの話、すっごい濃厚なカロリー高そうなアイスの話をしているんですけれども、その辺はちょっと申し訳ないなと。ダイエットをしようと決意を固めた方がいらっしゃったら、まあこの意見についてはちょっと忘れてくれっていうね、ことなんですけれども、ちょっとね、ダイエットの後にアイスの、まあ、誘惑するにも程があるやろっていうことなんですけども、ちょっと申し訳なかったなと思うんですが、まあ、ダイエットしてない方はぜひとも食べてみてくださいということで、グリコのデリチェ、ちょっと美味しかったんでね、今、収録前もちょっと食べてきたんですけど、まあ、美味しかった。濃いけどね、なんか暑い夏に外で食うアイスではないです。クーラー効いた部屋で食うやつです、あれは。多分ね、暑いコンビニ前とかで食うと多分ちょっとイラッとするかもしれないね、濃厚さに。喉乾きますからね。そんな、デリチェでございますけれどもですね、おすすめです、ということで。で、まあ、次はおすすめではないんですけれども、最近僕がやったことっていうのがあって、ちょっとね、パソコンをですね、Windows 10にしてみましたっていうのがあって、もうついにやったんですよね。なんかこう、よく巷で最近ね、こう、賑わしてるのが、強制的にマイクロソフトが Windows 10にしようとしているアップデートに組み込んでみたいなことね。で、ポップアップをどんどん出していって、もうなんか、下手すりゃもう予約しときましたよ、みたいなのね。いや、むしろなんかもうアップグレード、もう、する準備できてますけど、みたいなことをいきなり言い出してくるみたいな感じになって、もうなんやねん、マイクロソフトみたいな話になってたと思うんですけれども。まあ、とはいえですね、やっぱりこう、Windows 7もですね、僕今7使ってたんですけれども、Windows 7もまあ2020年ぐらいですかね、にもうサポートが切れてしまうということで、まあ、使えなくなってしまうと、いうことなので、まあ、そうですね、まあそこまでパソコンが持つ保証はどこにもなくて、おそらくその頃に買い替えてるのかもしれないんですけども、まあ、仕事でもね、パソコンのことを少しこう、パソコンいじったりするっていうことも、まあ、あったりするんで、ちょっと勉強も踏まえて、で、あと、 家パソコン2つあって、その、嫁さんが主に使ってるパソコンと僕が主に使ってるパソコンっていうのがあって、その2つをですね、まあ、使ってるんですけども、その嫁さん側のパソコンをいきなり Windows 10にしてしまうのは、こうね、もし仮になんか動かなかったらすごいなんかもう、怒られるんで、まず自分のパソコンを人柱にしようかと。それで、まあ、良ければ、まあ、良くなければ変えなければいいことやし、で、良かったら、まあ、向こうも変えたらいいし、と思って、まあ、あと、まあ、嫁さんの実家であるとか、まあ、自分の実家であるとか、いろんなところのパソコンもね、含めて、まあ、まず自分がね、こう、試してみるっていうのはいいんじゃないかなと。まあ、その、この家、私、の家、界隈では、まあ、一番自分がパソコンに詳しいという、肩書きでございますんで、まあ、一応そういう勉強しとこうかなと、思いまして、Windows 10にしてみたんですけれどもですね。まあ、結論から言えば、その、思ったより全然悪くないというか、まあ、良くなった点もあるんじゃないかな。多分、ちょっと少しこう、なんていうか、起動が早くなったような気はするし、あとね、新しいブラウザのマイクロソフトエッジ。まあ、発音がよくわかんないですけど、エッジですよ。まあ、インターネットエクスプローラーからですね、まあ、メインブラウザがエッジに変わったわけですよね。で、インターネットエクスプローラーも、ま、変わらず使えるっちゃ使えるんですけど、基本的にはこのエッジっていうのがもう表にバーンと出てるわけですよね。で、そのブラウザが結構ね、優秀だなと、すごく立ち上がりも早いので、もう個人的には結構いいなとは思いましたね。ただ、やっぱりこう、OS を7から10に上げたことによって、なんかこう、動かなくなるソフトとかも、まあ、多少はあって、まあ、僕が主に使ってるその、編集ソフトとかも、最初動かなくて、で、ちょっとこれやばと思って、うわ、失敗したと思ったんやけど、結局その、ソフト入れ直したら直ったとか、他にもこう、インストールし直したら直ったパターンとかも結構あって、まあ、概ね今のところ問題なく動いてるような感じなんですけれども、ただ、この間ね、その、なんか Wi-Fi 無線 LAN の調子がすっごい悪くて、まあ、僕新しく始めた番組、ギギキューっていう番組、大入りの番組、沢田さんとやってるんですけれども、その沢田さんと収録するときが、もうスカイプでやってるんですけれども、スカイプの、その、で収録するときに、こう、全然接続できなくなって、で今までそんなことなかったのに、全然接続できなくなるっていうことがあって、これ多分 Windows 10にしたからっていうのが多分でかいんだろうと思うんですけれども、まあ今おそらくね、それがなんとかこう解決したんじゃないかなというところなんですが、それかなりこう悩まされたというか、ちょっと、これ困ったなっていうのがありましたけれども、あとはね、まあなんかプリンターとかね、ネットワークで、接続して、プリントアウトするような方、Wi-Fi 接続してるとかね、まあそういうのが結構まあうまくいかなかったりとか、ソフトウェアのアップデートが必要であるとか、まあそういったことも出てくるみたいですけれども、まあ、個人的には、まあまあスペックが問題ないのであれば、なんかこう、今の現状で満足してるんであれば別にセブン使い続けてればいいんじゃないのっていうことなんですが、まあそれはそれで、まあ全然多分そうだと思うんですよね。ただ、まあ僕も正直こう、どんなもんなんかなとか、面白い興味本位みたいなところね、面白半分みたいなのがあったんで、まあ使ってみたんですけど、まあ意外と良かった。というか別にそんな悪くないというか、現行のスペック、僕もなんかこれ数年前に買ってるやつですけれども、もう全然それでも動くし、全然問題ないなと、思ったので、まあまあ、個人的にはまあ、ソフト、よほど専門的なソフトウェアとかで全然もうサポートしてないみたいなことが、こう、公式でも言われてるようなソフトを使ってるとか、まあ、それが例えば高価なソフトであるとか、まあ、そういったことがあれば、まあ、ちょっと、やめといた方がいいのかなと思うんですけれども、まあ、基本的には、まあ、やってもいいんじゃないかなとは思いますね。なんか新しい、 OS 触るのはちょっとね、ワクワクするとこもありますし、で、まあちょっとね、7月の末までですよね、アップデート、無償アップデートできるのが。なのでね、まあもうね、来月になります。なりましたね。来月末までなんで、まあまあ、いっぺん試し、まあ試してみた感想としては、なんかちょっと、まあリスクは確かにありますよ。リスクはありますけれども、でもまあ、ほとんどの場合が多分現状のままで使えるんじゃないかなと、思うんで、なんか、まあ、変えてみてもいいかなっていうふうには思いますね。で、個人的には Edge っていうブラウザーが結構気に入ったんで、まあ結構おすすめかなと、思いますね。まあまあなんか他、なんかソフトとかね、結構なんかデスクトップ上で動くストップウォッチみたいな、ソフトみたいなのをね、Windows 7の時からなんかフリーのやつを入れてるんですけど、それもなんか、なんやかんや普通に動きましたね。で、なんか他にもフリーのソフトとかいろいろ入れてるんですよ。それも比較的もう問題なく動いたんで、まあ大丈夫かなっていう感じですかね。まあそんななんかその Windows 10に、なんかそのマイクロソフトがその Windows 10にしなさいしなさいしなさいって言うから、みんななんか拒否反応出るけど、別になんかいい、まあ、そんな悪いもんじゃなかったんやったら、そこまで言わなくてもなんか、したのにな、みたいなこともね、あるんですけど、なんかすごいそれで悪印象みたいなのがついちゃいましたけれども、なんか、まあ別に全然悪くなかったなっていうふうな感想でしたね。ちょっとまあその辺はね、良かったし、なんか、世間で言われてるような、なんかその、まあだからやり方ですよね。単純にやり方が悪かった。OS が悪かったんじゃなくて、だから単純にやり方が悪かったんだろうなっていうのは思うんですけれども、なんかまあ別に変えてよかった。まあ将来的にはね、今買うこれから買うパソコンなんか全部 Windows 10になってるんで、まあ先に触っとくのもいいのかなとは思いますし、ただまあ全然今の Windows 7とか Windows 8.1 とか、その辺で満足してる人はまあ全然変えなくてもいいんだろうなというぐらいの感じだというふうに、思っててもいいんじゃないかなと思いますんで、まず、まあ結果、なんか面白半分で変えたい人は全然変えてもいいんじゃないかな。変えてもそんなに悪くないですよ。でも、別に変える必要ないわって思ってる人とか、サポートを終了するぐらいにはもう買い替えてるだろうって思う人はもうそのまま行った方がいいっていうことです。まあ、使ってみた感想としてはそうですね。というわけで、まあ、ここ最近の話で、近況ということで、まあ、Windows 10に変えてみましたよっていう話をさせていただきましたということで、そのわけでございましてですね、新大金ストリームもうそろそろ、お別れの時間でございます。最後にですね、私、ミュージシャン笹山のスタッフを務めておりますということで、笹山のライブ情報をお伝えさせていただきたいなと思っております。ですね、6月26日日曜日、こちら神戸16ビットというライブハウスで、笹山定期公演ワンマンライブリビングオンザナイト066あります。ご来場お待ちしております。ご予約お待ちしておりますということでですね。まあ、僕が出るライブになりますけれども、8月13日土曜日、こちらはですね、笹山さんと僕がやっているポッドキャスト番組リビングオンザトーキンの、トークライブ第8弾、ヒューマンというね、タイトルのトークライブあります。こちらも場所神戸16ビットでございます。こちらはスタート16時、4時になってますね。夕方からになりますので、ぜひともお越しください。よろしくお願いします。まあ、詳しくはですね、笹山のオフィシャルウェブサイトの方から詳細ご確認の上、他にもね、ライブ情報ありますんで、そう、ワンマンだけじゃなくて、他のライブも決まってますんで、もろもろライブ情報をチェックしてもらって、ぜひともそこから、ご予約もできるようになっておりますので、ご予約よろしくお願いします。皆様のご来場、どしどしお待ちしております。トークライブもぜひとも、来ていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。ということでございまして、そうですね、もうちらほらと情報が出てるので、最後にちょっと言いますけれども、僕年に一回音楽ライブに出演するんです。オープニングアクトで、まあ、3曲しかやらないんですけれども、で、7月9日土曜日に神戸16ビットで細田文明生誕祭というイベントがありまして、このイベントに毎年出てるんですけれども、また今年もですね、僕オープニングアクトで、 歌いますんで、まあこれに関してはまたどこかしらで情報、神戸16ビットのサイトから予約もできますし、笹山のオフィシャルサイトからも予約できます。ちなみに笹山も出ますんで、僕に連絡いただいてもいいですし、まあどんな形でもいいので、まあ連絡いただければ、ご予約できるようになってますんで、そちらの方も良ければチェックしてみてくださいということでございまして、そのわけでシナキンストリーム224回放送はここまででございます。ここまでお聞きくださいました皆様、どうもありがとうございました。それでは皆様、またですね、シナキンストリーム225回放送にお会いいたしましょう。お相手は新崎でございました。それでは皆様、さよなら。にしし咲くこの頃、知り尽くした夜中を出歩き回ろう。言葉の終わりを繰り返すほどには遠くもない足音を夏に帰るよ。話す言葉の奥に知らない君と僕で、それって一切いけるから、このままでいつか君住む街へ。ぶら下げたままで。